それでは、2番目のお話に進みたいと思います。次は、野崎光明先生に高エネルギー粒子で宇宙を見るというタイトルでお話をいただきたいと思います。それではお願いいたします。
画面がまだ、ちょっと切り替わ、今切り替わりましたね。3月末まで神戸大学に、おりましてですね、ご案内の、パンフレットにも元神戸大学というふうに、書いてございますけども、4月から、筑波にあります、高エネルギー加速器研究機構、通称 KEK、 K は高エネルギーの K ですね、高エネルギー、E がエネルギー、加速器の K というので日本語の頭文字を取った、省略でございますけれども、今そこに移りました。で、今日は高エネルギー粒子で宇宙を見るというお話をしたいと思います。先ほどの常見先生の X 線で見るのとまた少し違ったもので宇宙を見るとどうなるんだろうというような話をしたいと思います。で、我々は素粒子の研究を、まあ、加速器を使って、やるという、研究の分野なんでございますけども、加速器というあまり馴染みのないものを使いますので、ぜひ多くの方に、少しでも分かっていただきたいなという気持ちを込めましてですね、今日は受付のところで、お渡し、いたしましたその素粒子が解き明かす万物創生の謎と、ちょっと偉そうなタイトルをつけておりますけれども、その研究者のコミュニティで力を出し合ってですね、こういうパンフレットを作りました。今日のお話はこれの一番最初の部分と一番最後の部分だけをピックアップして30分程度でお話をしたいと思いますが、このパンフレットはですね、たくさん作ってございまして、まあ、ちょうど半年ぐらい前にできたのかな。まだまだ残りがございます。もしご近所の方に配りたいというのでも構いませんし、もし学校の先生で生徒に配りたいというのでもどんな目的でも構いませんので、まあ、100部、200、何百部でも結構でございます。私か、私ちょっと途中で今日失礼させていただきますので、この後パネルディスカッションに、出席していただく川越先生か、あとは例えば大阪だと大阪大学とか大阪市立大学で高エネルギー物理学と高いエネルギーの物理学というのを研究している研究室がございます。そういう方に、申し出ていただければですね、後日発送の手配をいたしますので、ぜひ遠慮なく申し出ていただきたいと思います。で、先ほど常見先生の話にもありましたようにですね、ここにいる皆さん私も含めて宇宙旅行なんかしたことがないというのが、まあ、普通の方々なんですが、実は我々の体を作っている、物質というのは、もうすでに宇宙旅行を、経験して、それで、まあ、この地球を、まあ、作ったというもので、まあ、それが理由かどうかわかりませんが、なぜか我々は宇宙のことを、まあ、知りたくなる。特に宇宙の始めがどうなってるんだろうと、まあ、我々のルーツと言ってもいいかもしれませんが、宇宙の、果て、またはその宇宙の始まりとかですね、そういうところに、どこまで一体迫れるんだろうかというお話でございます。で、宇宙を、まあ、見るというと、何を使ったらいいか、もちろん肉眼で、見ることもできるわけですけども、やはり望遠鏡というのを、どなたでもすぐに思いつくと思います。ここにありますのはこれはハワイ、の、山の上ですね、マウナケアというところの山頂ですが、天気が、まあ、いい日、天気のいい日が多いせいで、世界から世界のいろんな天文台の、まあ、望遠鏡が並んでおります。例えば、ここにあるのが、日本の国立天文台が、作りましたスバルという名前の望遠鏡で、それから、地上にある望遠鏡だけではなくて、その軌道上ですね、地球をぐるぐる回っている、軌道上には、ハッブル宇宙望遠鏡、これだけではもちろんございませんけども、こういう大きな 望遠鏡、これ直径が確か、私はあまり専門家ではないんですが、確か2メーターとか2、3メーターある大きな望遠鏡が、宇宙のこの軌道上を飛んでいます。で、先ほど津波先生のお話にありましたような X 線という、少し違った、可視光とは違った波長で見るような、望遠、まあ、あれも一種の望遠鏡ですね。ああいう望遠鏡も、たくさんこの地球の周りを、飛んでいます。で、例えばこれは、ハッブル望遠鏡と、今の望遠鏡で、銀河系、我々の銀河系というのは1000億個ぐらいの星が、集まって、いるその星の集団ですけども、その銀河系のその中心あたりを、まあ、見てみると、このように、まあ、たくさんの、星を見ることが、できます。で、この遠くを見るということはですね、実はその昔を見ているということと、同じ意味を持っております。というのはその光というのはですね、1秒間に30万キロメートルという、有限の速さで空間を伝わります。一瞬のうちにパッと伝わるわけではない。例えばこの部屋の中だともうあっという間に人間のその感覚では、感知できないくらいあっという間に伝わりますので、そのズレを感じることはございませんけども、こういう宇宙のスケールになりますと、例えば1光年で10兆キロメートルと、これが光の進む、スピードでございます。したがって遠くを見るということは要するにその昔を見ていると。で、この銀河中心の場合は、2万、まあ、約ですけども、2万8000光年遠くにありますから、2万8000年前の、姿を、見ているということになりまして、その頃まだ、人類はどうだったのかな。まあ、少なくともまだ日本に、こういう日本人が住んでいるという時代よりははるかはるか、昔の時代でございます。じゃあもっともっと遠くを見てみたいなと、当然、皆さん思うわけで、その、これはですね、我々の銀河系の、まあ、お隣さんと、言っていいと思いますが、同じような、規模の、銀河系、アンドロメダ銀河、アンドロメダ星雲と言ったりもしますが、これを、およそ300万光年、遠くにございます。まあ、こんな風に、これは300万年前の姿を今見ているわけで、300万年前と言いますと、まあ、人類がアフリカで生まれた頃なんでしょうか。まあ、おそらくその頃に出た光がやっと今地球に届いて、今それを見ているという姿でございます。で、さらに遠くを見ようという試みがもう至るところで、行われておりまして、これも、ハッブル望遠鏡でございますけれども、これはですね、非常に遠くの銀河団と、先ほどその数千億個の星が集まって、できたものが銀河系だと申し上げましたが、この一つ一つがその銀河系です。で、そういう銀河がたくさん集まって一つの、集団を、作って、まあ、そういうものを銀河団と呼ぶんですが、そういうものが、見えてきます。で、これは、ゼロの数を勘定するのも大変ですけども、100万、20億光年ぐらい前ですね、20億年前の、に出た光を、今見ているというわけです。現在一番その遠くまでどこまで見えているかというのはについては私もあまり、詳しくは、ないんですが、これよりさらに遠くのまたは、宇宙のその初めにこう遡った星なり、その天体の姿を捉えることができておりまして、ではこのままどんどんどんどん望遠鏡の性能を上げていけばですね、いずれはビッグバン、宇宙の始まりを我々はこう見ることができるんじゃないかという期待を持ちたくなるわけです。ところがですね、残念ながら、あるところまで行きますと、あるところというのは、ビッグバンが始まってから、まあ、およそ38万年、今度は今からではなくて、ビッグバンが始まってからというふうに、感じをしますが、ちょうど宇宙がその38万歳の頃に、なりますとですね、実はそこから先はもう、見えないよと。光では、光と言いますか、その電磁波では見えないよという、壁に、ぶち当たります。で、これはちょうどその38万年というのはですね、宇宙の大きさが、
現在の、まあ、約1000分の1ぐらい、まあ、あの宇宙は膨張しているという、ことは、皆さん、いろいろお聞きになったことが、あるかもしれませんが、今の大きさが、1000分の1だったと。で、温度がですね、先ほども温度の話出てきましたけども、平均温度が3000度という非常に高い温度ですね、だった頃の、宇宙、その頃を境にしてそれより向こうは見えなくなってしまう。これは実は、電波という、先ほどの X 線とは今度は、逆のもっとあの波長の長い、光といいますか、まあ、電磁波で、宇宙を見た時のその温度、まあ、約3000度なんですけども、それがこう微妙にこう、あ、3000度と言いますか、今はこれが 3度計でというふうに観測されるんですが、その微妙な温度のその3度、その平均からのズレを、この色で、表した、ものですが、こんなものが、見えてきて、これより先が見えない。その、まあ、なぜ見えないのかというちょっとお話をいたしますが、この宇宙が38万歳より若かった頃というのはですね、宇宙というのは、もちろんあの星などはまだできて、おりません。宇宙全体がこのプラズマ状態、まあ、簡単に書きますとこの E と P というのがこう丸が、この色は私が勝手につけてるんですけども、これは電子と陽子、電子はエレクトロンと言いますので E と書きまして、陽子はプロトンと言いますので P と書いておりますけども、すべての物質がもう全部バラバラになって電子と、電子と陽子とこういうものが、飛び交っている、そういう世界、でした。でこういうところではですね、光というのはまっすぐ進みません。こういう電子とか、陽子、こういうあの電気を持った、粒子がたくさんあるところ、では光はそこでこう散乱されてしまってまっすぐ進まない。でまっすぐ進まない、まあ、例えばこの部屋の中でも皆さんこう画面を見て何かこの映像を感じることができているわけですけども、これはこの、その光の元とその目の間に何もその光を遮るものがなくて光がまっすぐ進むからこういう像が見えるわけです。したがって、光のまっすぐ進まないような、状況ではもうその先どう頑張ったって、見ることができない。で38万年を境にしてですね、宇宙というのはこの電子と陽子が、一緒になって水素原子というのを作ります。温度が高いとですね、水素原子同士がぶつかって、バラバラに壊れてしまうんですが、温度が、低くなるとそれぞれ持っているエネルギーが少し減ります。そうするとたまたま出会った時にそれが一緒になって水素原子、これは今あの地球上にもある水素原子と同じものですけども、そういう、プラスとマイナスの電気が引き合って、中性のものを、作ります。これが、水素はハイドロジェンと、言いますので AH というふうに書きましたけども、この中性の水素原子になりますと、光は通る、よく我々はその晴れ上がったという言い方を、いたしますけども、光がまっすぐ通るんです。そうするとこれより後の世界は、現実的にはですね、非常にその高性能の望遠鏡をあの作ることによって、見ることが、できる、いうわけです。まあ、あの例えて言うならば、これはあのこの辺の方はご存知かもしれませんが、これはあの兜山というやつで、私の家はまだ宝塚にあるんですが、あのうち の, あのベランダから、撮った写真で、まあ、これはあの雲を見ていただきたいんですが、つまり、この38万年というのはですね、ちょうどこの雲の表面を見ているような、もので、宇宙のその本当に始まった姿はこの雲の中に隠れている。したがって、どうやっても現実的にもこの中を、電磁波というもので光で見ることが、できない。じゃあその中を見たい。でもやっぱり見たいですよね。でどうしたらいいか。で幸いなことにですね、その宇宙の始まりの頃というのは、とてもその単純な世界であったと考えられています。おそらくあのそうだったと思います。どういうことかというと、今例えば地球上にはもうたくさんいろんな複雑なものがあって、いろんな生物があって、そういうものをですね、一つの何かこの方程式で全部理解できるようなんてものはありえないと皆さん思いますよね。でありえないです。 とてもそれはもういろんなものを考えることを考えなきゃいけない。だけども宇宙がものすごく単純な、本当にもう全部プラズマ状態でほとんど均一なもの、そういう、世界ではですね、その物理法則を理解することによってそこで何が起きたかというのを知ることが、できるはずです。で、そのためにはここに書きましたけども、その物理の基本法則、それからその頃に、宇宙を飛び交っていたその素粒子と呼ばれる一番基本的な、物質を作っている一番基本的な粒子、これが一体何なのか、それを知ることによって、この目では見えない一番、根源を探ろうじゃないかと。これが、私のこれからの、話に、なります。ただですね、そうは言っても、望遠鏡で見るだけでその中のことがわからないのかというと、まあ、決して、そう言うとその天文、学をやっている方々先生方から、怒られてしまうわけで、実はこの先の雲の表面にあたる、ところですね、これを非常につぶさに、調べますと、これだけではなくて他のいくつかの観測があるんですが、非常に驚くべきことがですね、最近分かってきました。これはなぜかと、何かと言いますと、宇宙の中にある物質、またそのエネルギーですね、これ相対性理論によりますと、物質もエネルギーも基本的には同じものだというふうに考えられているわけですが、そのほとんどは実は現代の物理学でその正体を理解できていないものだと、実は分かってないということが分かってしまったんですね。非常に悔しい、当事者としては非常に悔しいわけですけども、全体を、100% 全部だとしますと、そのうちの7割、4分の3が、我々がダークエネルギーと呼んでいる、なんかわけのわからない、ダークというのはなんか正体不明なのでダークというふうに呼んでいますけども、4分の3がダークエネルギーという、なんかこの宇宙にこう満ち満ちた、骨にも満ちてるんですね。そういうなんかエネルギー、正体の、得体の知れないエネルギーです。で、これは不思議なことにですね、宇宙の膨張を早める、加速度的に早める、そういう、働きを、するものだということが分かっています。だけどその正体はまだ分からない。で、さらに全体の4分の1、この紫色で、書かれて、示されているところですが、これはダークマターといってですね、これはよく暗黒物質などというふうにも呼ばれておりますけども、これは何か、比較的普通の物質に近い。どういう意味かと言いますと、万有引力というのをお聞きになったことがあると思いますけども、物質と物質がありますと、それぞれこう引力で引き合います。で、このダークマターというのはやはりその引力でお互いに引き合うものではある。だから、今こう膨張している、宇宙の膨張を止めようという、そういう働きを、するものなんですが、何かはわからない。もう我々の体を作って、この星を作っているような我々が知っている物質でないということは、ほぼ明らかな、ようなんですが、何かがまだよくわからない。私たちが、これまで、長い時間かけて、分かってきたつもりになっている、普通の原子や分子、そういうものを作っている、ものは、全体のほぼ約 4% に過ぎない。これが我々知っている部分だよということが分かってきました。96% 分からずに、しかもですね、今のその宇宙の膨張というのはこの青い部分のこのアクセルとですね、このブレーキ、アクセルブレーキを両方踏みながら微妙に膨張しているというのが現在の宇宙の姿です。で、これに対してなんとか少しでもこれを理解したいよねと、いうので、この後の話はですね、この大きな、非常に大きな加速器という、装置を使って、これはですね、その見るというよりも一瞬非常に狭い領域ではありますが、そこの宇宙の最初の状態を人工的にこの地上に作り出してしまうという、具体的にはですね、今、我々が始めようとしている、実験計画ではですね、ビッグバンから1兆分の1秒後という、とてつもなくそのビッグバンに近い頃の、 状態を、まあ、ごくごくその狭い領域、その素粒子の反応と、非常に限られているわけですけども、そこにこう再現して、そこで一体何が起きたのかというのを知ろうという、試みがなされております。で、その第1弾がですね、LHC という、加速器。これは、ラージ、大きい、ハドロン。ハドロンというのは、素粒子のある、ある種類の素粒子のことをハドロンというふうに呼んでいますが、コライダー。コライドっていうのは、衝突するという意味で、粒子と粒子を衝突させる装置と、その頭文字を取りまして LHC と呼んでいますが、これはですね、ジュネーブ郊外、スイスとフランスの国境上にある、現在のところ世界で一番大きな加速器であります。これはその航空写真ですが、この辺がジュネーブの市街ですかね。ここがレマン湖、向こうにアルプスの山が見えます。どっかこの辺にモンブランがあるはずですが、で、これは地下のトンネルの中にこういう大きな、周長が27キロメートルという大きな加速器が今作られつつありまして、来年に稼働予定です。で、日本からもこの加速器本体を作る、またはここでその衝突した後何が起きるのかという、そういうものを捉えるための測定器を建設に参加しています。日本からたくさんの大学、それから KK という研究所からの参加がありまして、この辺ですと私のいたその神戸大学が比較的多数の研究者をここに送り込んでいる。大学院生も今ここに現場へ行ってですね、この組み立てをやっているような状況です。で、これがその地下のトンネルの中ですが、ここにこれは丸いトンネルで、そこにこう粒子をこう走らせるわけですけども、非常に高いエネルギーの粒子をこう曲げるためには非常に強い磁石が必要です。磁石が作る磁場の中を粒子が走ることによってこう少しこう曲げるわけですけども、その曲げるため の、 その強い磁場を発生させる、その超伝導磁石がこうずらーっと並んでいます。まあ、こういう非常に巨大な仕掛けを作りまして、でそこで陽子と、それからまた別の陽子を、こう反対向きにこう回してあるところでガツンと正面衝突する。で、その衝突する周りにですね、これも巨大な、測定器。これは今神戸大学をはじめとする日本のグループが建設に参加しているアトラスという、名前の、実験グループが作っている測定器ですが、これは地上、20メーターぐらい、高さ20メーター、長さ40メーターぐらいの、とてつもなく大きなもので、まあ、それの今心臓部になるこの超伝導のコイルを組み立てを今やっているところです。で、この中に今まだこうスカスカですけども、この一番内側からこの外に至るまで、あと1年ちょっとの間に、その最新のその粒子を測定する検出器がぎっしりと組み込まれる予定です。まあ、これは、神戸大の大学院の学生ですけども、今現地に行って、まあそこの一部になるですね、こういう測定器、これは全部こう日本で作って、向こうに送り込んで、で今これからそれを組み込もうという、まあ、その少し前 の、 そのテスト風景を表したものですが、まあ、こういうもので、こういうものを合わせてですね、その大きな測定器を作る。しかしですね、その陽子と陽子という、ものはこの中にご存知の方も、多いかもしれませんが、陽子というのは実は、3つのクォークというさらに小さな、素粒子からできていると、まあ、そういう意味で陽子はもう素という一番その元という意味では素粒子ではないんですが、そのクォークというものから、できています。で、その陽子と陽子をこう表面衝突、させますので、本当はですね、このうちのある一つの素粒子と一つの素粒子がぶつかった時に何が起こるかというのを知りたいんです。だけどこれ一個一個のこのコークを取り出すということが、できないものですから、この陽子をこう丸ごとぶつけてしまうわけですね。 そうすると問題が、ありまして、一つは、まず第一にはですね、この一つ一つの工具が持っているエネルギーというのはわかりません。これ単純に3分の1すれば、いいじゃないかというものではなくてですね、微妙にこう中でこう相対運動をしておりますので、この一つ一つのその素粒子同士の反応の時のエネルギーがわからない。それから他にも例えばこの赤いものがまあ仮に衝突したとしますと、この他のものもこうあるわけですから、そういうものは飛び散ってですね、見たくないものまで余計な反応が同時に起きてしまう。で例えばこれは、その時そのぶつかった時に、どんな粒子がどのくらい飛び出てくるかというコンピューターシミュレーションですが、たくさんの、まあ、我々はよくバックグラウンドというふうに呼んでいますが、そういうものが見えてしまって、まあ、そういう中で、実験をしますと、なかなかその精度のいい測定というのは、難しい。新しい法則を確立するところまで、まあ、いけるかどうか、もちろん今できるだけその成果を出すように、我々も準備しておりますけども、最終的なその新しい法則というところまでは難しいんじゃないかと。じゃあそのためには、どうしたらいいか。これは、まだ今計画、の段階でございますけども、リニアコライダーというものをぜひ実現したいというふうに考えております。で、まあ、これはどんなものかというのを残りの時間でお話しさせていただきますが、これはリニア。リニアというのはまっすぐという意味ですね。で、コライダーはさっきの、LHC の、コライダーと一緒で、衝突、装置。まっすぐな加速器で、電子と陽電子を衝突させるというものです。まあ、これは、まあ、漫画といえば漫画なんですが、地下ですね。まあ、地下どのくらいかわかりません。まあ、どこにできるかもまあわからないんですけども、まあ、地下に、トンネルを、こう、まっすぐのトンネルを、掘りまして、そのトンネルの、どのくらい長いかっていうと、まあ、これもどのくらいのエネルギーのものを、建設するかによるんですが、まあ、少なくとも 30km 以上、まあ、長ければ 50km ぐらいかなと。まあ、そういうまっすぐのトンネルの、中にですね、加速装置、これは今ここに、ある、テストを、している段階の、加速装置ですけども、こういうものをこの40キロのトンネル、の中にびっしり、並べまして、片方から電子を入れて、反対側から陽電子を入れて、でそれぞれまっすぐの、そのトンネルの中で加速して、で真ん中でガツンとぶつけると。で、ぶつかるその周りに、こういう粒子検出器、これは先ほどのアトラス測定器と、まあ、原理的には似たようなものでございますけども、検出器を置いて、そこで何が起きているか、それを、調べようじゃないか。まあ、これは、多少、素敵に、書いた、ものですが、まあ、こんな、デザインが着々と、今、できつつあると。これが、超電導の、その加速をするところですね。それからこの辺はそれを超電導の、ために、超電導のその加速管というのを使うんですけども、そのためのその ヘリウムの冷凍機とか、それはそういういろんな資材を搬入するトンネルとかですね、こういう、デザインが今進んでいるところでございます。で、このリニアコライダーというのはですね、その電子と陽電子というのをぶつけるんですけども、先ほども申し上げましたように、陽子と陽子をぶつけると、その素粒子同士の反応でないために非常にこういう、あまりこう、綺麗でない反応が起きるんですが、リニアコライダー、まあ、電子と陽電子の衝突の場合というのは、これは、今でも電子は素粒子と考えられております。陽電子もそうです。それが衝突すると、非常に本当に素粒子と素粒子の反応が、見えますので、ここに、これもコンピューターシミュレーションですけども、非常にその、探したい、調べたいもの、研究したいその対象を、直接非常にそのバックグラウンドのない環境で、見ることができる。ただ、まあ、それだったらもう最初からそういうふうに、そういうものを作ればいいじゃないかという話になってしまうんですが、実は非常にこれは技術的に、難しくて、そう簡単にできるものではありません。で、最近になってようやくいろんなその技術的な、検討課題が一つ一つクリアされてきまして、やっと目処が立ってきたかなと まず一つ何が難しいかっていうと、丸い加速器ですと、こう丸いところにこう加速のする場所を置いておくんですが、ぐるぐる回ってるうちにこう何回も何回もこう加速できるわけですね。一回ぐるっと回ってきてまたちょっと加速して、また回ってきたら加速してと。ところが、これは一回こっきりの加速で、ドラッグレースっていうんですか、いきなりアクセル踏み込んでバーッとこの400メーターかなんかの時間を競うようなレースありますけど、あれと一緒で、一回こっきりの加速で、もう一気にその衝突するその目的のエネルギーまで達しないといけない。したがってその加速能力、これがものすごい、これまでにない加速能力が要求される。それから今度は、ぶつける方なんですけども、丸いところで両側に回って、こうぐるぐる、ねみ先生になんか綺麗な、なんかアニメーションがあると本当はいいんですが、申し訳ございません。反対側にこうぐるぐる丸く回っていればですね、何回でも何回でもこう出会うチャンスがあるので、まあその何回かに一回当たればいいということがあるんですけども、お互いにまっすぐこう来て、それですれ違っておしまいですから、一回こっきりの衝突。もちろんそれが何回も何回も繰り返されるんですけども、非常にそのビームを絞り込んで非常にその狭いところに絞り込まなきゃいけないというその加速の問題と絞り込みのこの二つがものすごく難しい。で、まあ、こうそういうものを実現してどんな物理をやりたいんだと言いますと、あ、ちょっと急がないといけませんね。例えばですね、その素粒子の質量というのを、この起源を探りたい。今どう考えているかと言いますと、素粒子ってのはもともとは質量がないんだと。だけど、真空に満ちたのは、もう要するにこの辺にこう満ちたですね、この中に何かそのヒックス場という、なんか得体の知れない場があって、その中を通過、することによって、なんか質量が生まれてくると。まあそういうふうに考えられているわけです。で、そのための、まあ、それをヒックス機構と言うんですが、そのヒックス機構が正しいとすると、ヒックス粒子という粒子が見つかるはずです。で、それが本当に、我々が思ったような、粒子が見つかるのかどうか、まあ、そういうような研究をしたい。それからさらには、なんかこれ変なアニメーションが入っちゃってるな。超対称性という、これ左側はですね、我々が今、知っている、そのエッチというヒックスを除いて、みんな見つかってるんですけども、我々が今知っている素粒子なんですが、それともうワンセットですね、スピンという、量が少しだけ違う、もうワンセット粒子があるんだ。これが超対称性という、まあ、理論の、予言するところなんですが、こういうものが本当にあるのかどうか。まあ、今日詳しい話はもう、できませんけども、理論的には、こういう対称性があると非常に、その、もっと統一的な素粒子の姿が描けるだろうと期待されておりますけども、こういうものがあるかどうか。さらにはですね、我々今4次元、空間3次元、プラス時間1次元という4次元のうち、世界に住んでいると思っていますが、実は4じゃなくて5かもしれないよ、6かもしれないよと。余計な次元になんかエネルギーが逃げてしまう。そんなことが、まことしやかにと言いますか、こういう論文がたくさん出ていてですね、その次世代の加速器では、そういうものを探すことが、できるかもしれません。したがって我々が今まで4次元という、まあ、このアインシュタイン以来、この100年間、まあ、信じてきたことが、もしかしたら、見直しを迫られるかもしれない。まあ、こういう、研究を、その次世代の加速器でやろうとしております。で、あとちょっと技術的な話ですが、もう時間が、迫っておりますので、ちょっと飛ばしながら、いきますけども、先ほど申し上げた、その、非常に高い、その加速性能ですね。今、1メートルで、4500万ボルトという、とてもその普通の、電池では実現できることが、実現できないような、そういう、加速能力のものを、が、現実のものとなりつつありますし、ビームをうんと絞り込むという技術では、こうたくさんのその電子、まあ、これがこう走ってビームというふうに呼ぶんですけども、それを、なんと5ナノメートルですね、よくナノテクノロジーでナノという言葉が使われますが、5ナノメートルというところに、その100億個ぐらいの電子とか100億個の陽電子を絞り込むという、とてつもなく、その難しい技術。それから、そのためには、このビームが、この粒子が全部平行にこう走んなきゃいけないんですが、これ1000キロで1ミリしか広がらない。例えばこのデータポイントございますね。 これが例えば今ここで1ミリぐらいのスポットサイズになったとして、これをこう1000キロ先でも1ミリにしか広がらないような、実際これほっといていいわけじゃなくて、それなりにこう途中で制御してるんですけども、そういうビームを作る必要がございます。で、そのための、こういう試作機が準備されておりまして、これは一浪とは言って、先ほどのその1メーターで、これは5100万ボルトですね。これが目標なもんですから、これに、背番号にちなみまして、これを一浪空洞と、一浪超電導加速管と呼んでいるんですが、この斉藤先生という方が開発しておりますけれども、こういうものが実現しました。で、さらに、これはもう研究風景ですが、非常にその平行なビームを作るというための加速装置、これも筑波の研究所の中にございまして、そのリニアコライダーを実現するための性能は、すでに達成されております。で、世界からたくさんの人が集まって、この研究を一緒にやっていると。で、その直線40キロ、50キロの場所っていうのは、しかも5ナノメーターのビームを正面衝突させるわけですから、光のスピードで走っている 5ナノメーターサイズのものを正面衝突で本当にぶつけなきゃいけないわけなんで、地盤の安定性というのは非常に重要です。で、全国、これは研究者が、いろいろこうサーベイしまして、4カ所ぐらいは、適当な場所があるなと。私は神戸大学にいた頃、ちょうど震災の後ぐらいだったんですけども、六甲山、これは非常に良さそうだなと。花崗岩でできてるんですね。で、これは震災復興の、目玉にしようと思いまして、随分調べたんですが、案の定断層がたくさんありましてですね、やはりこういう施設にはどうも向かないということで途中で、諦めました。で、今、この研究に向けて、世界の、同じような目的で、今研究をやろうとしている人たちが集まってですね、これ非常に大規模な計画になりますので、日本一国ではとてもできません。で、これはアメリカでも、ヨーロッパでも事情は同じで、もう世界が一つになってこれを作ろうじゃないかと、いうことで、昨年、2月に国際設計チームというのが、できまして、私も今そのメンバーの、一人でございますけども、その国際協力で、計画を進めているところで、あります。日本だけでなく、もうアメリカ、もありますし、アジアもいろんなこの、ところから参加があって、ヨーロッパでも、たくさんありますね。こういう、大学とか研究所の人たちが、一緒に、協力をしている、そういう、プロジェクトです。で、最後に、壁が、あると。で、その壁の向こう側を見るためにはですね、物理法則、特に素粒子を理解が、不可欠であると。で、加速器というのは、それを解き明かす、ために、必要な、道具という、かなり大きな設備ですけども、ものでありまして、これができますと、もしかしたらその新しい次元とかですね、なんかとてつもない発見が、あと数年です。LHC っていうのも来年動き出しますので、あと数年のうちに、その100年、アインシュタインから100年経ってまた新たな革命が起きるかもしれない。特に、若い人、今日、あまり若い人がいないかもしれませんが、お近くの若い人にぜひお伝え願いたいと思いますけども、こういうものに参加する潜在一遇の時ですので、ぜひこの分野に一緒に参加しませんかということでございます。